マタイによる福音書第11章の28節から30節。仕えた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。牧師生活をもう28年ぐらいやってるございますが、1年を通して牧師が一番ですね、肩の荷を下ろしてですね、のほほんとできるリラックスタイムってのはいつか知ってます？
ない。
僕もないと思ってたんですけど、あるんですよ。それはクリスマスの後から正月までです。この期間はですね、一切プログラムないんですね。いつも何かあるんですけど、みんなやっぱ新年に向かって日本人準備するじゃないですか。だからその間大掃除かなんかみんなしてるから、教会何にもないんですよね。なのでだいたい26日から30日ぐらいまでにが牧師が何にもない、はい、一切プログラムなしで、まあ、ですから小さい時はですね、その時に家族旅行とかしてですね、楽しんでたんですね。なので我が家の子供たちはクリスマスの明けが好きなんですね。クリスマスまでをお父ちゃんは何にもこうですね、してくれないけど、クリスマスのあと正月まで、で正月になったらまた礼拝がドドドドッと入ってくるのでですね、はい、
病気の方もこの間知らないでください。
たまにおられるんですよね。たまにでもそういうことをでも1週間でもですね、そういう時間が1年間にあるっていうのはですね、とてもいいことだなと思います。私もですね、いろいろな人たちにですね、いろんなとこ走り回って仕事ばっかりしてるから、もうちょっと休んだらどうだって言われるんですけど、私の休みはですね、海外に行くことでですね、アメリカに行ったりドイツに行ったりするときにですね、とっても休んでおる。それはやっぱり現場を一回離れるっていうのがやっぱりね、やっぱり一つの休みになるんだろうなというふうに思います。で今日は聖書でイエス様のとっても有名なところなんです。文脈化するとですね、疲れた者、重荷を負う者というのは、ファリサイ派のですね、要求する立法の原、銀法原種の宗教に疲れた者という、そういう意味だったと思います。民衆はですね、本当に疲れてたんだと思います。立法立法、決まり決まり、ねばならないねばならないですね。そういう人に対してですね、疲れた者、重荷を負う者は私のものに来なさいと言われた。しかもその後に何て言われたかっていうと、休ませてあげろって言われたんですね。人々はですね、多分日曜日安息日に休んでたはずなんですけど、でもイエス様は休ませてあげようって言われたんですね。で休ませてあげるっていうのをですね、よく考えてですね、ただ休息することではないみたいですね、イエス様にとってはですね。きっとですね、休ませてあげるっていうのはイエス様のもとに行って従うっていう意味なんですよね。で私たちの休みっていうのはやっぱりイエス様ですね、神様に従う、御言葉に従う時に本当のですね、安らぎを得られる、そのですね、やっぱりギャップっていうんですか、立法によってがんじがらめにしてられているというものではなくして、私のところに来なさい、私の御言葉を聞きなさい、御言葉を聞くことによってあなたに平安が満ち溢れるでしょ、それが本当のあなたの休息なんですよ、そのようにおっしゃったのだというふうに思います。本来はですね、イエス様の言葉を聞いてゆっくり自分自身を見つめ直して神様の前に立つ時間、これがやっぱり私たちにとっては休息だろうなというふうに思います。そういう意味ではですね、クリスマスからですね、正月にかけてっていうのは牧師が1年間自分自身をやっぱ振り返るんですよね。で、次の年に向けてじゃあ何をしていこうかってやっぱり考えるとき、ですから実は休みのようでですね、この1年を振り返って悔い改めてまた新しく選挙を始める、これがやっぱり本当の休みなんだろうなっていうふうに思います。牧師になってですね、1年目のことだったんですね。何をやってよいか分からずにひたすらですね、体を酷使していてですね、東京の教会にいましたので、大久保のですね毎日ですね、4時に起きてですね大変だったです。幼稚園あったしですね。で都会の真ん中にですね、鶏とアヒルを飼ってたんですよね。でそれは幼稚園だから義務付けられてんですよ、何か小動物を飼うことというですね。なのでなぜかアヒルとですね、鶏、オンドリですよね、で泣くんですよ、うるさ いですね。で、新宿の街だったのであれなんですよね、あの夜がないんですよ、あの街。いつも明かりがこうこうと照っててですね。なので夜中でも何でも泣くじゃないですか。ね、でも近所迷惑なんですよね。もう、ま、隣マンションだったので、なので泣き出したらもう 今告白しますけど、泣き出したらどうしたかっていうと、起きて下に行って2時だろうか3時だろうかですね、ホースで水かけてました。いや、虐待ですよね。でもそうしないと泣き止まないんですよ。はあ、面取り替えへんのになと思ったんですけど、まあ、おんどりですね。で、あの、アヒルはですね、2羽いてですね、これまた卵を産むんですよね。そうするとその卵が排水口に詰まって水が溢れるんですよ。もうな、自分は何してんだろうなと思って朝4時から起きてですね、あのまずはですね、あの配合飼料とキャベツをですね、千切りを作ってですね、あの鶏に与えておりました。でですね、その後からもう電話がじゃんじゃんかかってくるしですね、ですね、もう頭にきてですね、あの教会の電話はですね、あの内緒ですけど、8時半になったらですね、線切ってましたもん。かかってこないように。まあ、そういう中でですね、それでもですね、あのひたすらですね、まあ、使いようと思ってたんですけど、一人のですね、おばあちゃんから手紙が届いたんですね。確か7月頃だったと思います。ね、でそのおばあちゃん、あの会員さんのおばあちゃんも去年亡くなったんですけどですね、は牧師様で、若いからといって自分の体を壊すような働きを神様は喜んでくださいますか、それは神様の御心でないと私は思います、という手紙がやってきて、もうハッとさせられたんですよね。ですね、あなたの働き見てるとですね、若いからといってですね、がむしゃらにやってるけども、それを神様の御心を思いますか。で、そのですね、手紙を受け取ってですね、やっぱりもう一回休むってことをやっぱり考えたんですよね。まあ、それでですね、1週間ですね、あの教会を離れてですね、もうあの、まあ、出かけることにしたいですね、そういう休息の時間を取りながら、でもそれはですね、やっぱり教会を離れて御言葉を読んでですね、祈る時間だったんだろうなと思います。まあ、イエス様は休ませてあげようと言われました。私のもとに来て倒れなさいって意味じゃないんですよね。人間休むことは本当に下手なんですよね。倒れて初めて休んでるように見えてもそうではないんだ。まあ、イエス様のもとに行って使命を与えられ、また立ち上がりなさいということでしょう。休むことは神様の御心に従うということです。ですから一度休んで、もう一回改めて再び始めるということが、今日イエス様から教えられていることだというように思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人休むことがなかなか得意ではありません。しかし主の御言葉を聞くために自分自身を顧み、その休む時間をどうか与えてください。一日の中で少しでもいいです、神様との出会う時を与えてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族、一人一人と共にいて守り導いてください。またハレルヤ書店を祝福し、そこで働く一人一人を霊においても健康においても支えてください。悩みに陥っている方々、死に直面している方々、病を負っておられる方々がおられる、どうかその方にイエス様が寄り添って癒しの御言葉を与え、どうか導いてください。今日も生きていくために必要な聖霊を、どうか私たち一人一人に宿してください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。